今日御言葉の時、まず最初に私たち恵みの中で、また皆さんの尊い祈りに支えられてイスラエルに行ってくることができたことを心から感謝申し上げたいと思います。そしてこの特別なイスラエルのツアーの時に、神様がまた私たちをこのイスラエルに導いてくださっただけではなくて、このイスラエルに行くということをある方に相談したところ、ぜひヘブロンに行ってくださいということでヘブロンに行くことができました。まあ、ヘブロンというのはとてもこの政情が不安定な場所であって、なかなか一般の観光の人たちは行くことができない。クリスチャンたちももう11回イスラエルに行っているけれども、ヘブロン行きたいと願いながら一度も行けてないという人にも出会いました。そのようなヘブロンに神様の特別なご計画の中で斉藤兄弟と共に行ってくることができました。そしてそのヘブロンなんですけれども、スクリーンにもし地図が出ましたら、その位置関係を皆さんにちょっと見ていただきたいと思います。このヘブロンというのはとても大切な、今学んでいる創世記の土台となる土地です。このところに導かれて、この前回までに創世記の皆さんと一緒に学びも創世記22章まで来ていましたので、私の心の中ではそろそろ主よ、どうか次の導きを与えてくださっても良いのではないでしょうかという思いもありましたが、今日このヘブロンに今回導かれたということは、実はその創世記の22章の次は23章ヘブロンが主役の場所なんですけれども、神様は引き続きこの創世記の中から神様の恵みを受け取るようにと導いてくださっているのだと確信したところです。今日ヘブロンの地がもし、出るでしょうか。もしなかったら後でも結構ですけれども、ちょっとサポートお願いします。VC の2017のホルダーの中にヘブロン・マクペラの洞窟というパワーポイントが入っていると思います。よろしくお願いします。今日御言葉を最初に朗読しましょう。創世記の出ました。ありがとうございます。ヘブロン、エルサレムの下の方です。エルサレムは標高800メートルです。そしてこのヘブロンもまたその山のところにあります。視界はマイナス400メートルのところ。これは笑っていただくところですけども、視界はそんなに紫外線は強くないので焼けることはありませんと言われて、他のツアーの人たちはほとんど焼けなかったんですけども、私は真っ黒になって帰ってきます。あまりにも吸収がいいんでびっくりしましたけれども、今回斉藤兄弟が何回も先生、日焼け止め塗らないんですかって言われたけども、無駄な抵抗はやめときますということで、ヘブロンは、このエルサレムと同じ高地にあります。そして、エルサレムから南に下がったところにあります。このところは創世記の13章のところでロトが低地、視界の方を選びました。そしてアブラハムは高地の方に行きました。神様がこのアブラハムとその子孫にこのヘブロンを与えてくださったということで、アブラハムはこのヘブロンにおいて祭壇を築いております。このヘブロンには今日、御言葉の土台となるその創世記の23章のところに書かれてある次のことをお願いします。マクペラの洞窟と呼ばれる、アブラハム、イサク、ヤコブ、その奥さんたちの、アブラハムの奥さんのサラ、そしてまたイサクの奥さんのリベカ、そしてまたヤコブの一番最初の奥さんであるレアが葬られているこの墓があります。その一つ前だと思うんですけども、このような今はその洞窟の上に大きな建物が建てられており、このところはユダヤ人にとってとても大切な、エルサレムと並んでとても大切な場所となっています。そのところを今日一緒に御言葉で見ていきます。そしてその中はこのような墓の前に祭壇が築かれて、そしてそこで多くのユダヤ人の方々がそのバスでエルサレムから移動したんですけれども、私たち斉藤兄弟と日本から2人、あと数名観光客はいましたけれども、ほとんどはこのところを自分たちの大切な場所と捉えるユダヤ人の方にで、そのバスの中もその現地も満ちていました。そしてその場所は 多くの今まで残念な歴史的な衝突が繰り返されているので、今はイスラエル兵によって守られている、そのような場所でありました。今日このところ、御言葉を創世記の23章の16節から、18節の御言葉を兄弟姉妹ご一緒に朗読してまいりましょう。では御言葉の朗読を、創世記の23章の16節から、1行目、はい、では3、はい。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れ、エフロンがヘテ人たちの聞いているところでつけた代価、通り相場で銀400シェケルを測ってエフロンに渡した。こうしてマレムに面するマクペラにあるエフロンの畑地、その畑地とその畑地にあるホラー穴、それと畑地の周りの境界線の中にあるどの木も、その町の門に入ってきたすべての手人たちの目の前でアブラハムの所有となった、アブラハムの所有となったと御言葉が宣言していること。私たちの信仰というのは、神の御言葉をそのまま幼子のように受け取って、そしてそれを行っていくことです。信仰の成長とは、神の御言葉をそのまま幼子のように受け取ってそれを行っていくことです。いろいろと解釈を加えたくなりますけれども、神の御言葉は純粋です。神様の御言葉は必ず成就します。これ以外の信仰の成長はありません。神の御言葉をそのまま受け取って実行していく。今日もそのようなアブラハムとイサクとヤコブとヨセフと、それより受け継がれた、私たちに与えられた、信仰によるアブラハムの子孫である私たちに与えられた、その純粋な信仰のその原点を共に見ることができることを心から感謝します。創世記の23章全体を見たいと思うんですが、アブラハムにとってとても大切なお母さん違いの兄弟であったということですから、生まれた時からアブラハムとサラは一緒です。幼馴染、結婚しました。そして時至って神様からの約束を受け取って、ウルという地を出て二人で信仰の歩みを始めました。イサクが与えられるという約束をいただいてからも、長い間二人で求めるその歩みをした二人です。そのアブラハムのパートナーであるサラが127年の生涯を終えて、この地上の歩みを終えて召されてしまったというのです。その時に、創世記の23章の1節2節を見ると、たったの2節で終わっています。私の家内は言いました。あなたもうちょっと泣いてねって。その2節の範囲の中だけで終わっているんですけれども、この伴侶が召される痛み、この御言葉の箇所の中で2節の後半に、アブラハムは来てサラのために嘆き泣いたということですけれども、その嘆きという言葉をヘブル語で調べてみるならば、ここで書かれてあるようにサーファドという言葉が使われており、それは単なる嘆き悲しみではありません。好意を伴い、豊かな感情表現を伴う、そしてたったの2節にしか収められていませんが、これがどれだけかかったのかは分かりません。最近読んだ本でも、グリーフケア、愛する人を失うその痛み、特にその伴侶を失う痛みということは、人が人生を送る上で最大の痛みであって、それを乗り越えるまでに普通の人は4年ほどかかると言われている、そのような大きな痛みです。そのような痛みを新共同訳聖書は、その言語通り、アブラハムはサラのために胸を打ち叩いて嘆き悲しんだとあります。それを読んで、私自身は本当に主ご自身は信頼に値するお方であり、全幅の信頼を持って近づいてきなさいと呼んでくださるお方であるけれども、一方で私たちがその大きな主ご自身の御手の中で、私たち自身が感じるその正直な感情を主の前に表す、 それを受け止めてくださるお方であるということを覚えて、今日心から主の皆をあがめます。主は私たちのその痛みのすべても受け止めてくださるお方であり、アブラハムのその信仰の父アブラハムがどれほど悲しんだのか、胸を打ち叩き苦しみ悲しんだその姿を聖書は言語において教えています。ただそれだけではなくて、今度3節から20節までこのところでアブラハムの悲しみということにページが割かれるよりも、このところで3節から20節のところにたくさんの記述が割かれているということに私たちは注目すべきであり、これはそのような悲しみの中にあってもアブラハムが本当に主を信じて信仰の歩みをしたということ、そしてこのところでキーワードとなるのは、新改訳聖書の中では告げていったという言葉が使われていますけれども、ダーバルという言葉の教育系ということですから強く言ったということですが、新共同訳聖書ではお願いしたという訳になっています。それはどういうことか、アブラハムがサラのために墓を用意しようとした、みんなアブラハムのことを慕い尊敬しているのでみんなあげますと言った。しかしアブラハムは正式な手続きを経て正当な代価を支払って、そして多くの証人たちの前で自分の妻サラの墓地を用意したいのだとお辞儀をし、丁寧にお願いしながら頼み込んで、3回もこのように確実に自分の妻サラのお墓を用意しているのです。この聖書は信仰の書物です。アブラハムの信仰がこの創世記の23章のところに3回も頼み込んで自分の妻サラのお墓を用意する、その信仰によってアブラハムはこの約束の地を所有するという神様からの約束を確実なものとして受け取り、それを実行している姿を見ることができます。時間の関係上少し早めに今日は進めさせていただきますけれども、早速まず第一番目に、このアブラハムがなぜこれほどまでに丁寧に3回も頼み込みながらあげると言われているものを丁寧に、いや私はちゃんと買いたいのですというふうに言ったのか、その第一番目のポイント、アブラハムはその約束の地に自分たちの子孫が必ず戻ってくると信じて約束の地を所有することを信じました。皆さん、私たちは聖書は神の国を教えていることを受け取っています。神の国には領域が必要です。どこが領地かということです。でも領域があっても人々がいなかったら神の国はありません。領域と人々と、あとはその国の主権者は誰かということによって神の国は出来上がっています。そしてまずアブラハムはその領域である約束の地に必ず自分の子孫たちが戻ってくる。まあ聖書の中でも残念ながら自分の世代だけ良ければ良いというリーダーたちも見ることができる。それはとても残念なことですけれども、自分自身をこの御言葉の光に照らすときに、アブラハムは受け取ったその信仰は自分ではだけではなくて、あなたとあなたの子孫は祝福されます。このような祝福を受け取っている教会であることを心から感謝いたします。このようにアブラハムはこの自分の子供たちが帰ってくる、そのように信じて、そして創世記の15章のところで、すでにこのような約束を受け取っていました。創世記15章の7節、御言葉をご一緒に朗読いたします。スクリーンにも映し出されました。創世記15章7節3、はい。また彼に仰せられた、私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。アーメン。ウルからこの約束の地に連れ出したのは主です。その地を与えると約束してくださったのも主です。でもそれだけではなくて、このような注釈がついていました。13節からご一緒に朗読しましょう。3、はい。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ、400年の間苦しめられよう。しかし、 彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。このようにアブラハムは約束の地が与えられるというだけではなくて、この注釈付き、そしてこのことをよく知っていなさいとアブラハムは言われていました。400年間エジプトで気流の民となること、そしてその気流の民となってから四代目の者たちが必ずエジプトから戻ってくること、アブラハムはまだ見ていない将来のことを望み見て、神の御言葉を信じました。皆さん、信仰とは神の約束の御言葉をそのまま信じることです。アブラハムは信じました。そしてそれゆえに、この約束の地のところで、最初に彼が合法的に正当な手続きで正当な代価を支払って、多くの商人たちの前で土地を買ったのはここが初めてです。このようにして、この創世記の23章のところで約束の地を買い取りました。そしてそのところにアブラハム自身もサラだけではなくて葬られることとなり、アブラハムとサラはそこに葬られることとなりました。創世記を見ていくならば、その誰がいつ葬られたかということを克明に記しています。創世記の23章で用意されたヘブロンのマクペラの洞窟、これはとても大切です。そしてそのアブラハムの一人子、イサクもここに葬られました。イサクの妻リベカもここに葬られました。そしてその息子であるヤコブは危機の時にヨセフを頼ってエジプトにいました。その創世記の49章、50章のところでヤコブが召されていくんですけれども、ヤコブはこの神様からの約束を直接受け取った者として、この創世記15章を知る者として必ず約束の地に戻ってくるというその約束の中で、神様から受け継いだ、世代を超えて受け継いだその信仰の告白の中で、私をエジプトには葬らないでください、私をアブラハムとイサクが葬られているところに私も葬ってください。ヨセフはヤコブがエジプトで死んだので立場がありましたから、エジプトで盛大な葬儀をしましたけれども、そのヤコブの遺言に基づいてヨセフはヤコブをエジプトの地からなんとこのヘブロの洞窟まで長い距離をかけて運び上りました。信仰の行いです。その息子はヨセフです。ヨセフはエジプトで王となりました。彼が召される時の彼の遺言が創世記の一番最後に出ております。創世記の50章の24節、ヨセフは兄弟たちに言った。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地に登らせてくださいます。アーメン。そしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから携え登ってください。遺言で残しました。彼の遺体はどうなったでしょう。後で出エジプト記の13章19節のところで、出エジプトしたモーセはこのヨセフの遺体をエジプトから共に運び上りました。そしてそれから残念ながら彼らの不信仰の上にすぐに約束の地に入ることはできませんでしたが、荒野の40年間もモーセと共に、イスラエルの民と共に、ヨセフの遺体は荒野を旅しました。そして、ヨシュア記の24章の32節のところで、信仰による新しい世代たちの手によって、このヨセフの遺体は約束の地に埋葬されることとなりました。この神様からの約束、必ずあなたはその地を所有することとなるという約束を受け取った、このアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、そのような信仰の中で、この恵みのご計画は導かれて、そしてこのアブラハムに創世記15章のところで約束されたように約束の地を与える。しかしエジプトで400年起立し、 それから四代目のものが必ず戻ってくるということは、この信仰の器たちによって、このように成就していることを覚えるのです。ヘブル書の11章の17節から、22節のところに、アブラハムの信仰、イサクの信仰、ヤコブの信仰、そしてヨセフの信仰がそれぞれ書かれてあります。このように、このアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフは、神の御言葉をただ信じて、その通り受け取って、そしてその御言葉を、彼らはその約束を生きたのです。そして、この主ご自身は、その約束を彼ら信じる者の人生の歩みの中において、豊かに、また現実のものとして表してくださったのです。私たちも主ご自身のその約束を受け取った者として、今、信仰によるアブラハムの子孫として、同じこの神様の約束の御言葉を受け取る者とされていることを心から感謝いたします。そして、私たちは必ずその約束の地を所有する者となるという約束をいただいているのですから、私たちもそれぞれ置かれているところで、あのアブラハムが信仰の歩みを通して、正式な手続きで、正当な代価を払って、そしてみんなの証人の前で、この約束を確実なものとしたように、私たちもそのような歩みの中に共に進んでいきたいと心から願うのです。第二番目のポイント、今度は人々ですが、アブラムは子孫が必ず蘇って約束の地を所有することとなると信じていました。この主のご計画はアブラムに対して創世記の12章で、あなたを祝福する、またあなたの子孫を祝福するとあります。創世記の13章の14節15節のところで、神様はもう一度この約束を繰り返されて、アブラハム、あなたとあなたの子孫と言っています。そしてその後、創世記の26章の2節3節のところでも、今度はイサクに対して、あなたとあなたの子孫と言っています。そして創世記の28章の13節のところでも、今度はヤコブに対しても、あなたとあなたの子孫と言ってくださっています。神様は一人一人と個人的に約束をしてくださるお方です。それだけではなくて、あなたの家族も救われます。あなたの子孫も祝福されます。と書かれているように、またその家族、そして民族的な約束を与えてくださるお方です。もう今日、この民族的な約束ということは、とともに、この個人的な約束に目を留めたいと思いますけれども、神様はアブラハムに対してこの地を所有すると個人的に約束してくださいました。また、イサクに対しても個人的に約束してくださいました。ヤコブに対しても個人的に約束してくださいました。しかし、質問があります。このアブラハムとイサクとヤコブは、個人的にこの聖書で神様が約束してくださった全地を、イスラエルの領土を所有したことがあるでしょうか。ダビデ、ソロモンの時代にイスラエルは栄華を極めました。そして神様が約束されたある一定の領域は、領土として治めました。1948年、今の歴史ですけども、神様はこの国に領土を与えてくださいました。しかしまだこの創世記15章に約束されている完全な領土ではありません。そしてアブラハム、イサク、ヤコブに対して個人的に約束されたことが成就しているわけではありません。でも、このようにアブラハム、イサク、ヤコブに対して個人的に約束されたことを、アブラハムは、イサクは、ヤコブは、信仰を持って自分のこととして受け止めたからこそ、その墓を信仰を持って用意したということがわかります。私たちは創世記22章のところで、アブラハムがイサクを捧げた時のイサクの信仰を共に学びました。神様はアブラハムがイサクを捧げたとしても、神には死者を蘇らせることができます。全能の主を信じる信仰がアブラハムに与えられていたのです。復活の主を信じる信仰がアブラハムに与えられていたのです。アブラハム、イサク、ヤコブの神様は全能の神様であり、復活の神様です。この神様を信じる信仰があったので、彼は、もらうんではない。確実にそこに土地が必要であり、そしてそれは 全能の主を信じる信仰告白であり、そしてまたこの復活の主を信じる信仰でした。主はその彼らの信仰の通りに彼らの個人的な神となってくださいました。出エジプト記の3章の15節のところで、今日私たちはもう一つ素晴らしい神様の名前を学びます。それはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神です。個人的な一人一人の神様となってくださる主を心から褒めたたえます。出エジプト記3章の15節、ご一緒にお読みします。3、はい。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神が、主が私をあなた方のところに使わされたと言え、これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名である。アーメン。今日私たちがもし、あなたの信じている神様の名前は何ですかと言われたときに、私たちは、私の信じている神様はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神です。個人的な一人一人の神様となってくださるお方であり、私の神様となってくださったお方です。ただそれだけではなくて、この彼らが信じた、それが彼の義と認められた行いによってではなく、本当にこの全能の主がこの死者の中から蘇らせることのできるお方であるという、その信仰によって彼らはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神となってくださいました。永遠に私の名であると言ってくださいました。彼らのうちに与えられたその同じ信仰が、今日イエス・キリストを信じる私たちの中に、神はキリストを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなた方は救われるのです。この信仰がイエス様によって私たちに与えられていることを心から感謝いたします。全能の神様は今も生きておられます。そしてマタイの福音書の22章のところで、サドカイ人、死者の復活はないと言っている人に対して、イエス様ご自身がこのお名前によって、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、あなたは聖書を知らないのか、ああ、私は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。アブラハムは一度肉体においては死にました。葬られました。しかし、霊においては今も主と共に生きています。イサクは肉体において一度死にましたが、今も霊において生きています。ヤコブもヨセフも同じように、そして私たちの先駆者たちも同じように、一度その歩みにおいては、この地上の歩みを終えましたが、霊においては生きています。そしてイエス・キリストが再びこの地に戻ってこられるその時に、栄光の姿によみがえらされて、主と共にこの地を所有するものとなります。その時にアブラハムが、イサクが、ヤコブが、その約束の地を、その約束されたまま所有することとなるから、心から感謝いたします。そのような恵みの中に私たちも今生かされており、全能の神、復活の主を信じる信仰の中に、主はイエス様の十字架の贖いを通して私たちを招いてくださいました。この信仰によって、あのヨセフの骨は信仰の世代の手を通して約束の地に入りました。今日同じ信仰が私たちに与えられていることを感謝し、もう一度この信仰によって、世に勝つ者とは誰でしょうか。イエスを神のこと信じる者ではありませんか。この全能の死を信じる信仰が、イエスキリストの十字架の死、葬りと復活を信じる信仰が、今日私たち一人一人に、教会に与えられていることを心から感謝し、主の名を心から褒めたたえます。アーメン。この恵みの中で3番目、最後、これが一番大切なところではあるんですけども、恵みの中で、このアブラハムは代価を支払ってこの約束の地を所有した、この主権ということです。私たちこの日本においても世界においても、特にこのエルサレムにおいて、またヘブロンにおいて、土地の所有権をめぐって大きな民族的な争いがあり、そしてまた私たち個人の家であったとしても、誰のものかというその所有権はとても大切なことです。このところでアブラハムは 3回も丁寧なお辞儀をしながら心から頼み込んでその土地を買いました。このところはヘブロンという土地ですけれども、このアブラハムが正式な手続きを経て正当な代価を支払って多くの商人たちの前で買い取ったこのヘブロンの地は、この神様のご計画の中でそれまでイスラエルの中心でした。そしてダビデが王となった時、ダビデは7年間ヘブロンで王でした。でも正式な形で油注がれた王となったダビデがしたことは、このエルサレムに主ご自身の宮を建てることでした。そしてダビデがこのエルサレムを勝ち取った時にも、彼は武力によってということだけではなくて、エブス人からあのモリアの山を正式な手続きを経て正当な代価を払って多くの商人たちの前でその土地を買い取ることとなりました。そしてダビデはそのところにダビデの幕屋を建てて、そして主ご自身を日夜慕い求め、そしてそのところに神殿が築かれ、そこにシェカイナグローリ、豊かな主ご自身の御臨在が表されることとなりました。主は本当にそのところに豊かな祝福を与えてくださいました。そして民の不従順、また不信仰がありましたけれども、その民のために、そしてまた全世界のすべての民のために、私の罪のために、あのイエスキリストはあのエルサレムにおいて正式に買い取られた、そのところにおいて主イエス様ご自身も私たちを罪と死の中から買い戻す、その十字架と復活の御業を主ご自身はあのエルサレムにおいて示してくださいました。アーメン。このところにおいてなされた、この代価を払って買い取るというその行為を通し、イエス様ご自身はこのエルサレムにおいて私たちのためにこの贖いを成してくださった。マタイの福音書の20章の28節はこのように言っています。人の子が来たのは使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。アーメン。主は多くの人のための、私の罪のための贖いの代価をあの十字架の上で支払ってくださって、正当なそれ以上のものは他にないという神の御子イエスキリストの尊い血潮を私のために支払ってくださって、私を、そしてまた兄弟姉妹、私たち一人一人を罪と死の中からイエスキリストは買い戻してくださいました。今日私たちはこの創世記の23章のところで、このヘブロンの地はアブラハムの所有となったと書かれてあるように、今日私たちは主のものとされました。今日私たちは主のものとされています。今日その主権を主張することができるのは主ご自身です。だからこそ今日最後に第一コリントの6章の20節、今日様々な形で、このステージの上で、主ご自身のご栄光が表されたことを心から感謝いたします。今日さらに私たちはそれぞれの家庭、学校、職場にこのところから使わされていき、そしてまたそれぞれのところに主は伴ってくださって、私たち一人一人をもうすでに買い戻してくださって、主のものとしてくださった主ご自身は、一人一人を通して主ご自身のご栄光をそれぞれのところで表してくださり、主が一人一人に御言葉を通して約束してくださったその地を、兄弟姉妹は必ず所有することとなることを、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。第一コリントの6章の20節をご一緒に朗読しましょう。そして私たちをあの尊い十字架の贖いを通して買い戻してくださったイエス様の贖いの御業を心から感謝し、そして今日もしこの御言葉の中で聖霊様が私たちに語られるところ、私自身は特にこのアブラハムがその子孫に対する、その次のジェネレーションに対する神様の約束を自分のこととして受け取った、自分のことだけではいけない、そのようなチャレンジを神様からいただくものですが、本当に主ご自身が一人一人に対して抱いてくださっているところのそのご計画が一人を通して豊かに表され示されるために、 ますます主ご自身の清めをいただいて、主ご自身のご栄光を表すものとして、共に主ご自身のご計画の中に用いられたいと私は願います。アーメン。第一コリント6章の20節。ご起立の上、ご一緒に朗読してまいりましょう。賛美チームの方々は、この賛美の後、御言葉を、賛美を導いていただけますよう、よろしくお願いいたします。それでは、御言葉の朗読をご一緒に、賛拝。あなた方は、代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体を持って、神の栄光を表しなさい。もう一度、賛拝。あなた方は、代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体を持って、神の栄光を表しなさい。アーメン。賛美してまいりましょう。